憲法第12問2022年9月7日問題。法律上の婚姻関係にない日本国民である A 父と B 国籍との母との間に日本で生まれた X は平成18年出生後 A から認知されたことを理由に国籍法第3条第1項に基づき法務大臣に国籍取得届を提出した。しかし X は法務大臣から国籍取得の要件を備えているとは認められないとの通知を受けた。そこで X は国を相手に日本国籍を有することの確認を求めて提訴した。国籍法第3条第1項は昭和59年の法改正により設けられたものであるが、日本国民である父が日本国民でない母との間の子を出生後に認知しただけでは日本国籍の取得を認めず、純正のあった場合に限り日本国籍を取得させることとしている。このような規定が設けられた主な理由は、日本国籍国民である父が出生後に認知した子については父母の婚姻により着手したる身分を取得することによって日本国民である父との生活の一体化が生じ、家族生活を通じた我が国社会との密接な結びつきが生じることから日本国籍の取得を認めることが相当であるという点にある。もっともその後我が国における社会的経済的環境等の変化に伴って夫婦共同生活の在り方を含む家族生活や親子関係に関する意識も一様ではなくなってきており、今日では出生数に占める非着出子の割合が増加するなど家族生活や親子関係の実態も変化し多様化してきている。また諸外国においては非着出子費に対する法的な差別的取り扱いを解消する方向にあり、我が国が批准した市民的及び平時的権利に関する国際規約及び児童の権利に関する条約にも児童が出生によっていかなる差別も受けないとする趣旨の規定が存する。以上の事案において受訴裁判所はいかなる判決を下すべきであるかについて憲法上の問題に触れながら論じなさい。資料国籍法昭和25年5月4日法律第147号平成20年法律第88号による改正前のもの抜粋、出生による国籍の取得第2条、子は次の場合には日本国民とする。1、出生の時に父または母が日本国民である時。2、3、略。純正による国籍の取得第3条、父母の婚姻及びその認知により着出したる身分を取得した子で20歳未満の者、日本国民であった者を除くは、認知をした父または母がこの出生の時に日本国民であった場合において、その父または母が現に日本国民である時、またはその死亡の時に日本国民であった時は法務大臣に届け出ることによって日本の国籍を取得することができる。に、略。回答。第1、国籍法以下法という3条1項の合憲性について、縦1、法3条1項は法律上の婚姻関係にない男女の間に出生し、出生後に日本国民である父から認知されたこの日本国籍取得の要件として父母の婚姻純正を要求している。以下この要件を純正要件という。これにより日本国民の父と外国人の母から生まれた子で出生後認知を受けた婚外子と同様の条件の婚内子との間で国籍取得について区別、以下本件区別というが生じている。本件区別は14条1項に違反しないか。縦に14条1項の規定する法の下の平等とは法適用のみならず法内容の平等をも意味し、立法者も拘束する。また14条1項は事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでない限り法的な差別的取り扱いを禁止する趣旨である。なお差別の理由は非着出致死という社会的身分によるものであるとも考えられるが、14条1項公団列挙自由は霊事的なものにとどまるから特別な意味はないものと解するのが相当である。そして10条は国籍の特装に関する要件を法律の定めに委ねているが、これは国籍の特装に関する要件を定めるにあたり立法府の裁量判断に委ねたものと考えられる。そうだとすればそのような裁量権を考慮してもなおそのような区別をすることの立法目的に合理的な根拠が認められない場合、またはその具体的な区別と上記の立法目的との間に合理的関連性が認められない場合には、当該区別は合理的な差別のない差別として14条1項に違反するものと解される。ただし国籍の法的地位としての重要性や着出地である身分の部分は、これにとっては自らの意思や努力によっては変えることのできない事柄であることに鑑みれば、上記合理的な理由があるか否かについては慎重に検討することが必要である。縦3、かっこ1目的、法3条1項による本件区別を生じさせた立法目的は、法の基本的な原則である血統主義を基調としつつ、法2条1号を 日本国民との法律上の親子関係の存在に加え、我が国との密接な結びつきの主張となる一定の要件を満たす場合に限り、出生後における日本国籍の取得を認めることとしたものであり、合理的な根拠がある。括弧2手段。法3条1項制定当時には、日本国民である父との家族生活を通じた我が国との密接な結びつきの存在を示すものと見ることには、双方の理由があったと考えられるから、受精要件を設けたことも、立法目的との間に合理的関連性を認めることができる。しかし、現在の我が国の家族関係の実態の変化、多様化、国際化の進展及び国際情勢と我が国を取り巻く国内的国際的な社会等環境等の変化に照らしてみると、日本国民である父から出生後に認知されたにとどまる非着出父のみが日本国籍取得について著しい差別的取り扱いを受けているものと言わざるを得ず、今日において公算上1項の規定は日本国籍の取得につき合理性を欠いた過剰な要件を課するものとなっている。遅くとも X が法務大臣宛に国籍取得届を提出した時点において、法3条1項の規定が本件区別を生じさせていることは14条1項に違反するものである。第2、X の日本国籍取得の可否について、縦1、法3条1項が違憲であるとして、純正の要件のみを除外し、同項に基づいて X に国籍を取得させることは、積極的な立法裁判に類似することから、立法府の裁量権を侵害するものではないかとの疑いがある。この点に関し、一様に判断基準を論じることは難しい。一部違憲無効の解釈の可否については、当該規定の立法理由、ないし立法趣旨をはじめ、法全体の基本理念、他の規定等との関係、その他法全体の体系的な整合性、残余の規定の持つ意味、効果等を総合考慮した上で、残部のみをもって有効な規定と解することの客観的合理性の有無を判断し、立法府の裁量権を侵害するか否かを検討せざるを得ない。立て3、法3条1項の規定が違憲であるとしても、同条、同項全体を無効とすることによって純正があった場合における届けによる日本国籍の取得をも全て否定することは、決闘主義を補完するために出生後の国籍取得の制度を設けた同法の趣旨を勃却する。純正史について、届けによる日本国籍の取得を認める同項の存在を前提として、本件区別により、不合理な差別的取り扱いを受けている者の救済を図り、本件区別による違憲の状態を是正する必要がある。そして、14条1項に基づく平等取り扱いの要請と法の採用した基本的な原則である、父母両系、血統主義等を踏まえれば、日本国民である父と日本国民でない母との間に出生し、父から出生後に認知されたにとどまる子についても、血統主義を基調として、出生後における日本国籍の取得を認めた法3条1項の規定趣旨内容を等しく及ぼすほかはない。このような子についても、純正要件を除いた同項所定の要件が満たされる場合に、届けにより日本国籍を取得することが認められるものとすることによって、同項及び同法の合憲的で合理的な解釈が可能となる。この解釈は、本件区別による不合理な差別的取り扱いを受けている者に対して、直接的な救済を道の光という観点からも相当性を有する。したがって、純正要件を欠いた法3条1項所定の要件が満たされるときは、同項に基づいて日本国籍を取得することが認められると解すべきである。よって、X は法務大臣宛ての国籍取得統計を提出したことによって、上記のように解釈された同項の規定により、日本国籍を取得したものと解すべきであるから、裁判所は請求任用判決を下すべきである以上。